様こんにちは。 FM ワイワイの木内亜希です。今回ご紹介する番組は学生の番組です。関西学院大学総合政策学部メディア政策演習メディアの実践、毎年皆様にお届けしていますよね。この彼らの彼女たちの番組をお届けいたします。今回はこのコロナの時代2021年ということで、いつものインタビューということではなく、ネットでインタビューする、オンラインでインタビューする、これを基本としております。これからの毎週の木曜日1時30分から2人ずつの番組をお届けいたします。さて、コロナの時代、彼ら、彼女たちは、若者たちはどのようなことを考え生きているのか、それをぜひ聞いていただきたいと思います。
こんにちは。関西学院大学の中大樹です。2021年、新型コロナウイルス感染が流行しだしてから1年が過ぎました。世界中が被害に遭い、今もなお大変な時期を過ごしています。各々がそれぞれの立場でコロナに立ち向かう中、私たち学生もその被害者の一人です。そんな中、学生がコロナ禍の学生生活をどう過ごしているのか、また住んでいる地域によってコロナに対する感覚は違うのかということを軸にインタビューを行いました。今回私が制作した番組のテーマは、地方都市部における学生の居心地の違いとそれぞれの地元に対する思いです。今回インタビューを受けていただいたのは、東京外国語大学国際政治学4年生オーストラリア地域を研究専攻している中野智人さん、高知大学人文社会科学科国際社会コース4年生の谷葵さんです。2人は私が地元徳島にいた頃からの友人です。中野さんは大学で国際政治を専攻しており、オランダへの留学を検討していました。しかし、コロナウイルスによってそれが叶わず、大学院への進学を決めました。谷さんは大学で国際社会について学んでいましたが、地域の食材などを加工し販売する、いわゆる第6次産業への興味を持ち、キャリア選択を大きく変更することになりました。そして、二人の故郷になる徳島には、感染を恐れ帰省することが危ぶまれる状況にあります。故郷との距離はそれぞれ違いますが、それぞれに帰れない理由があり、葛藤を抱えています。そして、学生生活を終えた後、地元でキャリアを築くことについても、どのような考えを持つか聞いてみました。今回は、そんな二人の思い描くキャリアプランの設計から、コロナによる二人の視点の変化も注目してみてください。じゃあ、今からインタビューを始めていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします、
はい
はい、高知大学人文社会科学部国際社会コース4年の谷葵です。で、出身は徳島県美馬市で、今は高知県高知市に住んでます。はい、現時点では今ちょっと第4波ちょっと遅れて高知県も来てるかなって感じで、ちょっとずつ感染者数が増えてます。で、去年感染者が出た時は4月5月は全然感染者いなかったんですけど、で、そこからやっぱ徐々に1人2人とポツポツ高知県で出だして、で、ゴールデンウィークまでは授業がない状態でした。で、対面でするのかオンラインで準備するのかっていうのもゴールデンウィークが明けるまでは決まらなくって、で、まあその後完全オンラインって決まって授業が進んでいったっていう感じですね。高知大学も結構似てて、で、学食の真ん中にパーテーションを引いて、で、できるだけ黙食でお願いしますっていうのと、あと、昼休みの時間が20分延長されましたね。近くの家の人はできるだけ自宅に帰ってご飯を食べてください。学食の利用は控えてくださいっていうので、そうですね。やっぱり、なんか、地方なので、そのコロナウイルスに対して結構過敏になってるというか、そういう印象を受けていて、で、やっぱり感染者が出たらすぐに広まってしまったりするので、まあ、大学とかもその感染者何人か出てしまったんですけど、で、その個人を特定しないようにっていう風にその大学側からのアナウンスがあったりしましたね。はい、そうですね。私アルバイト2つしてて、 で、一つがパン屋さんなんですけど、パン屋さんの方はそんなに変化はなかったです。はい。あとは、ランチのバイトをしてるんですけど、そのランチのバイトの方は、バイトがなくなるっていうのは、コロナが入り出してすぐの時はあったんですけど、今は、私が勤めてるところは大丈夫です。と、実は、そのカフェ巡りとか一人旅っていうのは、コロナが流行ってから、こう、ちょっと、よく行くようになったことで、その、県外に行けなくなった分、じゃあ、せっかく高知にいるんだから、高知のいいところを探してみようっていうふうに磨くようになって、で、調べてみると、やっぱ行ったことないとことか、全然知らなかったところがたくさん出てきたりとか、で、それで、あ、なんかこう、いろんなところ行ってみようと思って、高知県に目を向けるようになりましたね。そうですね。やっぱ私でも、さっき言ったように一人旅が好きで、その海外に3年生の時に行きたいなって思ってたんですけど、やっぱそれができなくなったっていうのは、まあ、大学生活の中で結構心残りというか、こうちょっと寂しい部分ではありますね。でも、ゼミで6次産業化について研究をしてたんですけど、でもできることをしようと思って、そっちの研究の方に結構熱を入れて頑張ってました。そうですね。コロナが流行する前から、その街づくりに関わりたいなっていうふうには漠然と考えてたんですけど、一回大都市圏に出て、で、その都市部で経験を積んでから、地元に関わりたいなって思ってたんですけど、そのコロナが流行したことによって結構働き方ってすごく変わったじゃないですか。自分の家で、まあ、オンラインでできたりとか、あと家を持たずにいろんな場所を転々として仕事をする人がいたりとか、なんかじゃあ街づくりがしたいっていうのを大事にして、どこかその地域で街づくりをしながら、その都市部ともつながりを持ちながら、で仕事ができたらいいなっていうふうに結構明確になってきて、で、まあ、結果、そういう企業に就職することが今決まってます。と、これは、地元の徳島県美馬市にあるローカルベンチャーなんですけど、今、いろんなその街づくりの事業を進めているところです。さっきも都市部の方でっていう話をしたと思うんですけど、でも、いざ、その自分の街のことについて、なんか全然知らないなっていうことに、たまたま気づいて、で、こう、調べてみると、実は知らないところで、その街づくりがどんどん進められてるってことを知ったんですね。で、それで、じゃあ、その一回外に出て、地元に戻ってきて、で、何かしよう、街づくりに関わっていこうって思ってたんですけど、今はどんどんそうやって街づくりの、街づくりに対するアクションが起こってるんだったら、今のうちから私も関わりたいっていうふうに思って、地元に決めました。そうですね。なんか、良くも悪くもですけど、コロナがあったおかげで、結構自分の将来の方向性っていうのは、なんか決まったのかなっていうふうに思ってます。そうですね。なんか帰りにくくなりました。全然帰っても大丈夫なんですけど、もし自分がコロナを持ってたら、で、それを家族に移してしまったら、高知でいる分にはいいんですけど、やっぱり美馬市でいる家族っていう家族は誹謗中傷されるだろうなって思ったりとか、あと96歳のひいおじいちゃんがいるので、ひいおじいちゃんに移してしまったらとかを考えると、やっぱ帰れなくって、ので、もう丸々1年、高知でいましたね。1時間半で帰れるんですけど、車で。はい。
今回はどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
中野智仁と申します。現在、東京外国語大学の4年生です。出身は徳島県徳島市で、現在は東京の武蔵野市の吉祥寺の方に住んでます。現在、バイトの方は、英会話スクールの事務、や講師、もしくは大学の研究室の補助、そして、もう今辞めてしまったんですけれども、パン屋さんでの運営、あ、すみません、販売のアルバイトをしてました。 大学の方では専攻として国際政治学とオーストラリアの地域研究の方を主に勉強しています。趣味は歩いたり走ったり食べたり寝たりすることです。はい、本日はどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
言いますね、
うん、
そうですね、私の友人とか家族の中ではまだコロナにかかったっていうふうなことは聞いたことないんですけれども、友人の友人なんかでは、まあ、東京の人だと結構もうコロナにかかっているっていうふうなことは聞いたことがあります。そうですね、一番顕著に人が減ったのはやはり去年の4月5月6月で最初の緊急事態宣言が出た時でした。で、コロナの前に比べても、まあ、自分の感覚ではありますが、本当に商店街の通りとかは、うん、8割9割ぐらい減ったんじゃないかなというふうにくらいにもガラガラな状態が日々日々続いてました。で、電車の方も私もバイトに行くときに、まあ、週に2回ほど使っていたんですけれども、たとえ満員の、電車が発生するような通勤ラッシュの時間であれ、どんな時間であれ、とにかくいつでも座れるっていう風な感じで、公共交通機関の方も街の中の様子もかなり東京の人はみんな警戒していたので、人がいない、びっくりするぐらいにいないっていう風な感じでした。はい。そうですね、私が通っている東京外国語大学では、まあ、比較的人数も少ない大学ですので、まあ、他の大規模な大学に比べたら、まあ、少しだけ、なんだろう、完全な入校禁止とかっていうふうなことにはならないぐらいに、少しだけ、ちょっとだけ緩いのかなというふうに思うところも、まあ、あります。で、家のネット環境が悪くて、オンライン授業を受けるのは難しいよっていう人に対しては、まあ、大学の方で、モバイルルーター、Wi-Fi ルーターを貸し出したりとか、大学の教室を開放して、ズーム専用教室ということで、まあ、どんな人でもオンライン授業には平等に接続できるような環境を整えているようには思います。そうですね、先ほど申し上げたように、そのパン屋が辞めたっていうふうに、最初の自己紹介の時に申し上げたんですけど、まあ、それは実は辞めたというよりも、まあ、パン屋が閉まって、閉業になってしまって、それが故に、まあ、解雇というふうな形になってしまったんですね。で、まあ、一つ、バイトはなくなってしまったんですけれども、まあ、その他の2つのバイトは、あまりコロナの影響を受けなかったこともあって、金銭的な影響というのは幸い受けることはなかったです。ただ、その生活っていうふうな面に関して、まあ、金銭面以外にも、精神面は非常にやられて1年間だったなというふうには思います。近くに井の頭公園っていうふうな非常に大きな自然公園があるので、まあ、そこを走ったりだとか、まあ、歩いたりしながら、まあ、オンライン授業の合間のリフレッシュ、もしくは終わった後の、まあ、開放的な活動というふうなことで、いろいろやってます。で、その、まあ、走ったり歩いたりしながら、井の頭公園、吉祥寺周辺にはいろんな美味しい食べ物の店がありますので、まあ、そこでテイクアウトしたり、で、それで家で帰って、食べるとか、っていうふうな感じで、うん、コロナだからこそ、まあ、身近な、自分の住んでいる身近なところで、いろいろな楽しむ方法が見つけられたかなというふうに思ってます。で、もう一つしたかったことっていうのは、オランダに1年間留学する予定だったんですけれども、まあ、それが残念ながら、中止になってしまったっていうふうなことで、まあ、コロナがなければ1年間、オランダのすごく、まあ、ハーグっていうふうなところで政治学を学べるチャンスだったので、それがなくなったのは非常にもったいない経験だったなと思ってます。そうですね、進路のことに関しては、もし、留学に行けてたら、卒業年度は、まあ、5年間、5年で大学を卒業する予定だったんですけれども、まあ、中止になったことで4年で卒業することになりました。まあ、コロナの時間、留学行けなかった分、家で結構いろんな自分の専門分野の本であったりだとか、参考書であったりとかっていうふうなのを細かく読めたことによって、大学院でもうちょっと深く勉強したいなっていうふうな思いが芽生えました。なので、コロナがあったからこそ自分の好きな勉強にも専念できて、まあ、それによって大学院にも進もうっていう風な新たな進路の方向性が出てきています。そうですね、ありましたね。やはり一人でいる時間が長くなった分、孤独感っていうのを感じる日々が多くなったので、まあ、地元に帰って家族に会ったりだとか、地元の友人に会いたいなっていう風には思ってました。まあ、ただやはり私の祖母祖父がかなりもう年齢を経て体調も良くないので、まあ、東京から帰るっていう風なのは控えようっていう風なことで、まあ、一度葬儀があった時に帰ったぐらいで、他は帰ってないかなっていう風に なってます。こんな感じです。そうですね、まあ、コロナがきっかけで徳島で将来働きたい、行きたいなっていうふうな思いが強まったっていうのは実際にあります。っていうのもやはりコロナの中で一人で生きていかないといけないっていうふうなことにかなり、まあ、辛さであったりとか、まあ、しんどさを感じる中で、まあ、身近なところに友人だったりとか、まあ、家族の助けが借りられる場所、特にまあ東京なんかに関しては隣の家の人のことさえ全く知らないとか、まあ、そんな感じで、しかも忙しい街なのでかなりせかせかとかつ孤独な生活を送っていると、まあ、徳島ののんびりした感じだったりとか、まあ、家族がいるというふうな安心感っていうのは東京にはまあありえないものなので、まあ、そういった中で徳島、まあ、将来ですけれども戻っていきたいなっていうふうな思いは強まりました。
いかがでしたでしょうか。これでインタビューは最後になります。2人の学生が場所や状況は違えど同じコロナ禍にそれぞれの状況について話をしてくれました。都会には都会の、地方には地方ならではの苦労がある。その中で自らの進路を懸命に模索する姿が印象的でした。まだしばらくコロナと共に過ごす時間は続きそうですが、我々学生だけではなく全員ができることを探し、これからの日々を健やかに過ごせることを願っています。じゃあもうこれでインタビューを終了させていただきます。ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。